こんにちは、エンタメです。エンタメ激ヤバ Q&A ボリューム2について解説を行います。よろしくお願いします。1を公開した時に、かなりの反響があって、今回2を作っていると。当然だけども、反響がなければもうこれでやめるし、反響があれば、今後も、継続しようかなというふうに考えているんで、継続するか、やめるかは、このコンテンツ、音声を手にして、あなたから、いかに声が届くか、要は感想が届くかによって、判断するんで、ぜひこのシリーズを続けてほしいとか、今こういうことに悩んでいて、この部分について、この質問について、エンタメ激ヤバ Q&A に、A で解説してくれませんかみたいなことも、感想に添えていただけると、私も、そのテーマを取り上げる可能性もあるので、ぜひよかったら、感想だけじゃなくて、こういったテーマでも回答してほしいと、アドバイスが欲しいということがあれば、どしどし、メールを送っていただきたい。で、今回、ボリューム2ということで、また5つの質問を、ピックアップしたんで、一つずつ具体的に解説を行っていくんで、ぜひ自分が質問者だったらどう感じるのかとか、この質問に対して私が回答を行ったことによってあなたは何を感じたのか、どういう心境の変化があったのか、そのあたりもちょっと考えながら集中して聞いていただきたい。では早速一つ目の質問からいくけども、これすっごい多いんだけども、何から始めたらいいですかみたいな。ネットビジネスいっぱいあるけども、何から始めたらいいですか。アフィリエイトもいろんな種類がありますけども、何から始めたらいいですか。この質問がすごく多い。すんごい漠然とした質問なんだけども、いつも私が回答する内容っていうのは、結構決まっている。何かっていうと、やっぱり私自身がどうやってやっぱり成果を出したのか。それが一番説得力あるし、昔も今もこれからも、それは変わらないのかなというふうに感じる。で、答えを言うと何かというと、私が推奨するのは、おすすめするのは、一番最初に何から始めたらいいのかっていう質問に対して、推奨するのは、ブログアフィリエイトから始めてくださいというふうにお伝えする。これなんでかっていうと、アフィリエイトの基本中の基本中の基本中の基本を学ぶことができるから。なぜなら、ブログアフィリエイトを実践すれば、アフィリエイトを体系的に体感することもできるから。ブログを作るっていうのもそうだし、アクセスを集めるっていうのもそうだし、商品を紹介する。売り上げが上がる。銀行に報酬が振り込まれる。みたいな感じで、ブログアフィリエイトをやるだけでも一通りの流れっていうのを体感することができるから、でしかもコストは基本的にはかなり低いよね。例えば他の何かを仕入れてそれを売るっていうビジネスいろいろあるんだけども、仕入れというお金が必要になるよね。で、だいたい100万以上を例えば転売とかで稼いでる人っていうのは、その、半分ぐらいの金額っていうのは仕入れているね。例えば100万円の売り上げ上げているんだったら、やっぱ50万円ぐらいは仕入れているよね。それだけの資金と、あとは在庫を抱えるスペース、あとは発送の手間暇をかけたいのであれば、それが問題ない、苦痛でないのであれば、全然そういったビジネスをやっていただいても構わない。ただ、私はなんでブログアフィリエイトを進めるかっていうと、ブログアフィリエイトをやると、取り組むと、そこからさらに応用発展させて、次のステップに進むことができるから。例えば、ブログアフィリエイトからホームページを導入したアフィリエイト。メルマガアフィリエイト。コンサルタントとか、インフォプレナー。要は情報を販売するインフォプレナーだったりとか、コンサルタント。講師。ジョイントベンチャーで誰かと組んでビジネスを展開する。みたいな感じで、 展開していくことができる、まあ、ステップアップしていくことができる。なんでそんなことが言えるかっていうと、今言ったことっていうのは全部私やってきたから。うん、ブログアフィリエイトもやったし、サイトアフィリエイトもやったし、メールマガアフィリエイトもやったし、講師もやったし、インフプレーナーもやったし、コンサルタントもやったし、ジョイントベンチャーもやったし、全部今言ったことっていうのは私やってるんだよね。で、なんでそれができたかっていうと、根底には、その根底にはブログアフィリエイトをしっかりとやったということがあるから。うん。だから何から始めたらいいのかっていう質問に関してはブログアフィリエイトをおすすめすると。うん。だってやっぱり、まあアフィリエイトに限らないけども、文章書けなかったら商品売れないんだもん。ファンできないんだもん。うん。そのくらい大事だし、うん、やっぱりブログってこうリアルに例えるとお店なんで、そのお店をまずはしっかりと作れない人っていうのはどんなビジネスやってもやっぱ失敗しちゃうよね。うん。成功はできないよね。うん。まあ、でも逆に言うと、ブログアフィリエイトをしっかりと一から勉強して、継続していけば、そのブログっていうのはめちゃくちゃ資産になるからね。でもっと言うと、ブログアフィリエイトを極めて、例えば、あるテーマでブログを作れば、ほったらかしで収入を、こう、上げ続けるブログを作るとか、上げ続けるホームページを作るということもできるようになるからね。実際私は、そういった状況になっているんで、例えばほったらかしで10万円の報酬がこう上がっているブログとかホームページがあるとか、まあ、そういう状況になっているので、そういったこう資産を作ることもできるよと。だからブログアフィリエイトは非常におすすめだよということ。で、2つ目の質問としては、無料ブログと独自ドメインのブログはどっちがいいのかと。まあ、結構これ悩むよね。結論から言うと、独自ドメインのブログっていうのをおすすめする。ただし、練習用とか、ちょっとブログをまずは体験してみたいなっていうのであれば、無料ブログから始めても OK。なぜなら、私自身も実は無料ブログから始めている。当時最初に本気で作ったブログは、シーサーブログをやったと。そのブログで、1日1000アクセス以上、まあ、1000とか2000とか集まるブログっていうのを作ったんで、そのブログで、2万円まず稼げるなって、そこから次のステップに進んだんで、なので、まあ、どっちかと聞かれたら、資産となるブログをこう本気で作るんだったら独自ドメインをおすすめするけども、練習とか、まずブログって何みたいな、ブログをちょっと体験してみたいな、体感してみたいなっていうことであれば、無料ブログから始めて、そこから、ある程度ちょっと慣れてきたら独自ドメインのブログに切り替えと。あとは無料ブログって削除されるリスクがあるんだよね。例えばアメブロをやってた時に、私は2000記事ぐらい投稿していたんだけども、そのブログがある時一気にこう削除されてしまったと。その時に思ったね。もう無料ブログをメインにしちゃダメなんだと。いやー、これは痛かったなみたいな。本当にその時はショックだったんだけども、でもやっぱ私は結構プラス思考なんで、よしと、この削除された、アメブロ削除されたことっていうのはちょっと大事件としてもうネタにしようと。で、私はそれをもう記事のネタにしたと。まあ、そしたらまたアクセスがドーンとこう跳ね上がったんで。で、どうやったかというと、まあ、1日でこうシリウスっていう、こうツールを使って、まあ、ブログを復活させたと。それが今のブログなんだけども。なので、まあ、独自ドメインのブログっていうのを推奨するんだけども、別にシリウスでもいいし、ワードプレスでもいいし、MT でも OK。ただ、無料ブログをメインブログとして資産のブログへとこう育てようと思っているんであれば、ちょっと待ったと言いたいかなと。なんでかというと、やっぱり削除されるっていうリスクもあるんだけども、その他に無料ブログってやっぱり結構定期的なメンテナンスがある。特にアメブロはかなり多い、毎月 2,3 回あったりとか、他のサービスのブログでもやっぱりメンテナンス、緊急メンテとかもやっぱあるんで。でも独自のメインブログだったら、自分がやっぱレンタルサーバーを借りているんで、まあ、レンタルサーバーが本当にたまにメンテとか入るんだけども、私も X サーバー使ってるけども、そうだな、何ヶ月かに1回 メンテナンスっていうのがまあ入って、でもブログにアクセスできない時間っていうのは大体10分前後とかそんなもんなんで、うん、でも無料ブログでメンテナンス入るともう8時間とか下手したら1日中やってるよね。その間たくさん、例えば 1000人の人があなたのブログに訪問しても一切商品売れないからね、うん、そういったやっぱ状況になっちゃうんで、まあ、それはもう機会損失だよね。なので、まあ、理想というかそれを言うならば、無料ブログはサブブログとして取り扱うと。だから無料ブログから始めて、で独自ドメインのブログにこう移行するんであれば、無料ブログっていうのは捨てるんじゃなくて独自ドメインにこうリンクを貼って、まあ、無料ブログで来た人を独自ドメインのブログにこう流すと、アクセスを流すというふうに使う。要はサブブログとして使って独自ドメインのブログをメインのブログへとすると、うん、これはやっぱり非常に効果的で、注意としては無料ブログでこう書いていた記事の内容を、まあ、そのままちょっとコピーして独自ドメインにこう持っていこうという人もまあいるんだけども、無料ブログを捨てるんであればそれでも OK、 ただし捨てないんであればそれはやらない方がいい。なんでかというと、やっぱり検索エンジンっていうのはやっぱ頭がいいので、同じ記事がやっぱり2つのブログで投稿されていたら評価下がっちゃうよね。なので無料ブログの記事を独自ドメインのブログにそのままコピーで持っていくんだったら無料ブログを捨てる、うん、または無料ブログを残しておくんだったら無料ブログで書いた記事と同じ内容の本文っていうのは独自ドメインのブログには書かないということ、コピーはしないということ、うん、仮に同じようなテーマでやるとしても本文は全く変える、またはリライトすると、まあ、リライトというのはもうほとんどこう同じテーマでも本文をガラッと変えちゃうということ、うん、まあ、そういうふうにやった方がやっぱりいいかなと、うん、続いて3つ目としては、商品を紹介するベストなタイミングってあるのか、うん、まあ、結構アクセス100ぐらい集まるようになったんだけども、まあ、商品を紹介したら一本も売れないんですと。商品を紹介するタイミングって何かあるんですか、エンタメさん、みたいな質問をまあいただいたんだけども、まあ、この答えっていうのは当然ベストなタイミングってあるんだよね。まあ、どういうタイミングかっていうと、相談メールが来るようになってから、うん、まあ、なぜなら相談メールが来ないっていうことは、まだあなたのことを誰一人信用していないということだから、うん、当然誰も信用してないということは、商品紹介しても誰も反応しないよね、うん、しかも相談メールがいつも来ないってことは、真剣に読んでいる人もやっぱり一人もいない可能性が高い、うん、まあ、仮に相談メールが来なかったとしても、例えばコメントがつくとか、うん、アクセスが1000以上とかであれば、まあ、結構読んでくれてる人は多いのかなという感じがするんで、まあ、それはまあ、商品を紹介してもいいのかなと、うん、まあ、1000アクセス集まるブログになっていれば、商品紹介すれば当然反応は取れるんで、うん、例えば商品紹介も、まあ、アドセンスも反応取れるし、楽天の商品でも取れるし、物販の商品でも取れるし、情報教材とか無料の商品でも反応は取れると、まあ、とそのくらいやっぱりアクセスが多ければ取れるんで、ただアクセスが多ければ多いほど反応が取れるかというと、必ずしもその限りではないと、うん、なので超濃い属性のアクセスであれば100アクセスでも反応取れるからね、うん、だからスモールキーワードで記事を書いてアクセスを集めて、例えばそれが100アクセス超えていて相談メールも来るようなブログであれば、コメントがたくさんつくようなブログであれば反応は取れるよね、うん、そういうブログであれば商品を紹介しても OK、うん、だからそうだな、なんかいきなり有料の商品を紹介するっていうよりは、何か例えばあなた自身がこうアンケートとかをやってみてとか、要は訪問者にお客にアクションを起こすためのなんかこうオファーを考えて、企画を考えてやってみると、まず無料でやってみると、それで反応が例えば10人とか取れれば、まあ、有料の商品紹介しても、まあ、制約取れるし、あとは、無料レポート。まあ、無料オファーよりもやっぱり無料レポートの方が、ダウンロードはされやすいと感じるんで、うん。なので、 無料レポートで例えば10人以上ダウンロードされるか、うん、そこがやっぱり10人未満だと有料商品なんて当然売れないよね。あとはまあ無料オファーでもいいけども、無料オファーで10人以上とか、うん、最低でもやっぱりダウンロード数10人以上、ここはやっぱり最低ノルマだよね。これがやっぱりクリアできない状況で有料の商品やっぱり紹介しても、まあ一本も制約できないよね。まあ、やってみると分かるけども、一本も制約できないよ。うん。まあ理由としては私自身もやったことあるけども、うん。まだ、こう、ファンができていないし、信用されていないから。だから、まあ、相談メールが来るとか、あ無料レポートとか、無料オファーを紹介して、まあ最低でもやっぱり10人の人が行動を起こしてくれるとか、まあ相談メールが来るようになるとか、コメントがたくさんつくとか。まあ、1000アクセス以上集まるブログになるとか、まあ、そういうところをちょっと一つの目安にしていただきたい。うん。まあ、ベストのタイミングとしては相談メールが来るようになってからということ。うん。続いて4つ目としては、副業で1万円稼ぐ方法とは？まあ、ブログアフリエイトを私は推奨しているんで、まあ、ここではちょっとブログアフリエイトで1万円稼ぐためにどうすればいいかについてちょっと解説するけども、私が初心者の時に1万円達成した方法としては、ブログアフリエイトでこうアドセンスで1万円稼ぐことができたと。うん、まあ、その時大体ブログのアクセスが、まあ、1000アクセスぐらい、1日1000アクセスぐらいだったん で1万円達成が、ブログを作って2ヶ月目で達成できたと。で3ヶ月目にはもう2万円超えてたんで、うん、なので1000アクセス集まるブログを作れれば、まあ、アドセンスで1万円稼ぐっていうのは全然楽勝でできると。うん。アドセンスと楽天だったら、どっちの方が1万円早く稼げるかって言うと、やっぱり私の経験上、アドセンスの方が早いかなと。うん。ただし、アドセンスは、こう、クリック課金型なんで、要は、広告がクリックされた段階で、まあ、何十円とか何百円とかっていう報酬が積み重なっていくんで、稼ぎは安い。商品はだって売れなくてもいいんだから。クリックされるだけで報酬が発生するんで、稼ぎは安い。稼ぎやすいけども、最大のデメリットとしては、アカウントが削除されたら、報酬は、例えばその月100万円稼いだとしても、翌月にはゼロになってしまうと。このデメリットだけは絶対に、絶対に忘れないでいただきたい。うん。私自身も、アドセンスやってた時に、やっぱりこう仲間内でアカウント削除されてる人結構いたんだよね。であとは先輩アフリエイターの人からも、まあ、アドセンス狩りって言ってこうなんかわざとこうクリックしてこう意図的にこう不正なクリックのように見せかけてアカウント削除に持っていくみたいなちょっとこうそういうことも聞いて、まあそんなことはないだろうと思ってたんだけども結局私自身も何ヶ月かな。まあ、絶対遅から早からアドセンスのアカウントは削除されると思ったんで、アドセンスとか楽天のみで、このままブログを育てていったらやばいなと。うん。仮にアドセンス100万円稼げるようになったとしても、アカウント削除されたらゼロになっちゃうんで、これはやばいなと思って、私は、こう、2万円達成した段階でもう次のステップとして、まあ、情報教材のアフリエイトに進んだんで、うん、なのであなたも、まあ、もしアドセンスに興味あるとか今やっているんであればそれアドセンス1本でいくっていうのはもう実績作るでやるのはいいんだけどもそれ1本っていうのは超危険なんで注意していただきたい、うん、だから副業で1万円稼ぐ方法としてはアドセンスはかなりハードルが低いんでおすすめ。ただ、審査とかもあるんで、うん。その審査に通過しないと、アドセンスの広告を貼れないんで。まあ、そういった、まあ、ちょっと、デメリットというか、壁はあるんだけども、それを超えれば、うん、まあ、かなり稼ぎやすいよと。うん。初心者も実績は出しやすいよと。で、あとは、1万円だったら、無料オファーっていうのもかなり稼ぎやすいよね。例えば、今だったら、まあ、500円以上の無料オファーの案件がもう当たり前なんで、仮に500円としたら、20ダウンロードされれば、1万円だよね。うん、で、まあ、メルマガやっていなかったとしても、例えば、その無料オファーをこう見て、うん、どの部分が例えば刺さったのかとか、どういう内容なのかとか、うん、まあ、そういった部分をこう繰り返して伝えていくとか、 あとはその無料オファーを紹介した記事にこうガンガンアクセスを集めると。例えばコメント周りをして URL を貼るときに無料オファーを紹介した記事にの URL を貼るとか、まあそこまでちょっと、やらないにしても自分のブログにこうアクセスを集めれば、刺さるような記事タイトルであれば無料オファーの記事が読まれるんで、結果的にそこにこう無料オファーの記事にアクセスを集めれば、まあ、20ダウンロードは決して不可能な数字ではないんで、まあ、無料オファーで1万円稼ぐっていうのも全然可能、もしかしたらアドセンスよりも、達成しやすいかもしれない、まあ、これはちょっと好みの問題もあるので、うまくこうスモールキーワードで記事を重ねていって、検索エンジン経由からとか、あとはランキング経由からとか、ブロガーが集まっているコミュニティ経由からアクセスを集めることによって、まあ、1万円っていうのは無料オファーでも稼げるし、まあ、アドセンスでも稼げると、まあ、楽天でも稼げないことはないんで、ただ楽天だと、まあ、アクセスそうだな3000以上はないと結構きついかなと。まあ、楽天で例えば1万円稼ごうと思ったら、普通にこうトレンドブログ作るよりは特化型のブログ、何かテーマを一つに絞ってそのテーマでこうブログを作ると、例えばダイエットに関するブログを作るとか、健康に関するブログを作るとか、ゴルフに関するブログを作るとか、育児に関するブログを作るとかっていうふうに、何かこう一つテーマを決めてその専門ブログを作った方が、まあ、効果的、まあ、つまり、まあ、副業で1万円稼ごうと思ったら、まあ、アドセンスだったりとか、まあ、情報教材とか楽天アフレートなんかが、まあ、おすすめだよと。で、あとは、まあ、情報教材でもこううまくやれば制約させることできるんで、どうやってやるかっていうと、例えば実績ゼロでも、情報教材ってやっぱり報酬高いもの多いんで、例えば、私の教材だと、まあ、エンタメブログ魂だと上位版であればこう制約させると1件1万2000なんで、1件制約だけで1万円超えちゃうね、1万円稼ぐことできちゃうね。だから高い報酬のものを1本制約させても1万円だし、あとは安い報酬でも、例えば1000円の報酬でも10人に制約させれば1万円だし、そうだな、例えば私の商品でタイトルの力ってあるんだけども、アフィリエイト報酬が、まあ、その月によってはキャンペーンで 88% にしていることもあるし、まあ、通常はちょっと 50% なんで、まあ、大体50% なんで、まあ、1000円弱、900いくらかな、900円ちょっとなんで、1980の割る2なんで、まあ、990円なんで、例えばタイトルの力を、まあ、11本かな、11本制約したら1万円稼ぐことができるよね。で、まあ、情報教材の場合は当然ただ販売ページに誘導しても制約させるっていうのはなかなか難しいんで、やっぱりあなたから購入するメリットっていうのを提示しなきゃいけないと。まあ、そのためにはこう超魅力的な特典を作ると、まあ、それに関わっているかなと、まあ、音声でもいいし動画でもいいし PDF でもいいので、例えばあなたがこうブログの記事を100記事書いてるならば、その100記事を全部こう無料レポート化するとか、あとはまあ実績ある人とインタビューを取って特典にするとか、音声を100本こう収録してそれを特典にするとか、まあ、何でもいいので、こうあなたからこう買うメリットっていうのを提示すると、まあ非常に効果的だよと。で、最後5つ目としては、副業で10万円稼ぐ方法とは、10万円となるとやっぱりアドセンスとか楽天とか、まあ、物販だったらまだいけるけども、アドセンス楽天だと結構厳しい、かなり頑張んないと、厳しいかなと。で、10万円だと、まあ、一番簡単というか、成果を出しやすい方法としてはやっぱり情報教材のアフィリエイトだよね。例えば報酬1万円のものだったら10人に制約したら10万円なんで、情報教材のメリットっていうのは購入率はだいたい 1% ぐらいなのでちょっと低めなんだけども、報酬が高いということ、 うん、だから高い報酬の商品っていうのをこう狙って、アフィリエイトすると効果的、うん、例えば私の教材でライティングサクセスロード2ってあるけども、まあ、キャンペーンとかやってたら 88% だし、私のコンサルティングも 88% なんで、 88% ってことはライティングサクセスロード2が1万1800円の商品なんで、それの 88% の報酬ってことは1万384円、うん、なので、まあ、こういった商品を扱うと、うん、だって1万1800円の商品をアフィリエイトして制約したら1万384円もらえるんだよ。もうやらない手はないよねなので、こういった商品、要は報酬の高い商品、まあ、1万円以上の報酬の1万円以上の報酬の商品をこう狙ってやるとか、うん、ってやるとまあ非常に効果的かなと、うん、例えばライティングサクセスロード2をこうアフィリエイトする上でも、まあ、これもやっぱり特典だよね、うん、だからもうあなたからこう買いたい理由っていうのを強烈に伝えると、うん、例えば1000アクセス達成したらその方法を超具体的にコンテンツにまとめて、さらにサポートもつけてあげると、まあ、そうしたらやっぱりあなたから買う理由っていうのができるよね、うん、まあ、つまり、まあ、副業で10万円稼ごうと思ったら、まあいろんなやり方もあるんだけども、例えばまずは1000アクセスの実績を作って、それをどうやって集めたのかコンテンツ化して、そのコンテンツをこう前面に押し出して有料の商品を紹介するということ、うん、で報酬が高い商品であれば、1万円の商品であれば10人の制約で、10万円というのは達成できるんで、うん、これやってみると分かるけども、こう報酬の低い商品をたくさんの人にこう制約して10万円稼ぐのと、報酬の高い商品を紹介して10万円稼ぐのだったら、報酬の高い商品を紹介した方が稼げるからね。これやってみたら分かるけども、例えば報酬が1000円だった場合、10万円稼ごうと思ったら100人購入してもらわなきゃいけない。これは結構大変な作業だよね、うん、100人ってことは、例えば購入率が 1% だったら、100人購入してもらうためにはものすごいアクセスを集めなきゃいけないよね、うん、100人ってことは、なんぼだ、1万かな、うん、1万アクセス集めないと100人に購入してもらうことはできないと、まあ、普通に考えて1万アクセスっていうのは初心者にはちょっときついよね、集められないよね。だから10万円とか、うん、要は10万円以上稼ごうと思ったら、定額商品っていうのは、まあ、実績作りの上でこう紹介するっていうのはありなんだけども、よりこう、大きく稼ごうと思ったら、高額な報酬の商品を取り扱うべきだよということ。うん、なので、副業で10万円稼ぐ方法としては、報酬の高い商品をこう10人に制約させると。うん、まあ、そのためにはしっかりと、1000アクセス集まるブログを作って、濃い10人のファンを作り、その濃い10人に対して商品をこう購入してもらうと、まあ、これがやっぱりこううまくできると、まあ、副業でも10万円稼ぐことはできるよということ、うん、まあ、あとは本当に1回でうまくいく人もいれば、まあ、3回5回10回やって10万円達成する人もいるんで、本当にこれはもう経験を積むしかないので、うん、できないと言ったらもうそれで終わりなんで、失敗はやっぱりすればするほど本当に成功の数っていうのは増えていくんで、ぜひこう諦めずに継続し続けていただきたい。で、大抵もう3ヶ月以内にライバルはもうやめていくんで、だから今から始めて大丈夫かとか絶対思わなくていいんで、なんでかというと勝手にみんなやめていくから。3ヶ月間例えば1日もサボらずにブログの記事更新できる人は全体の1割だから、うん、ほとんど9割の人はもうできないから。なので、例えば3ヶ月間毎日ブログの記事を更新、あなたがもしできるんであれば、もう1割に入れちゃうよね。5% 入れちゃうね。うん。そのぐらいの、やっぱり、うん、割合なので、結局、継続した人だけが、まあ、成果を出せる世界なんだよということを、ぜひ覚えておいていただきたい。まあ、それでは以上になるけども、ぜひ今回も、あなたからの 感想楽しみにお待ちしている。もし、まあ、一件も来なかったら、まあ、ちょっと今回の企画はこれでちょっと終了しちゃうかもしれないけども、ぜひ、継続もし、ご希望であれば感想もぜひ書いていただきたい。それでは以上になります。何かご不明点等があれば遠慮なく応対フォームにメールをしてください。ありがとうございました。失礼いたします。